皆さんはですね、誰かから不当な扱いを受けたり、あるいは思いがけない仕打ちを受けて傷ついたとき、その相手に対してどのように向き合っていかれるでしょうか。一つのありがちな道というのはですね、相手そのものにフォーカスしてしまうということですね。それは自分にそのような仕打ちをした相手に思い知らせる、そして代価を支払わせるということに心が向いてしまうわけです。で、しかしそういう状況というのはある意味ではですね、相手の反応の奴隷にされている状態だと言っても良いかもしれません。というのは相手が反省しているように見えればこちらも穏やかでいられるんですけれども、反対に相手が反省していないように見えるとですね、こちらこう怒りでいっぱいになってしまうんですね。つまり相手の心の、相手の反応のあり方でですね、こちらの心の状態まで左右されて、揺れ動いてしまうんですね。これが相手そのものにフォーカスするときにですね、起こる問題であります。そこで本当に大切なことは何かと言いますと、実は相手に代償を支払わせるということではないんだと。むしろ自分はどういう動機でこれをしようとしているんだろうかというね、その動機の部分が大事だということですね。自分は復讐心から出発しているのだろうか、それとも主からの回復を望んでいるのだろうかと、どっちなんだろうか。そのことが問われているということです。私たちもね、あの野郎って言ってですね、復讐心に囚われている人にお近づきになりたいと思いますか？どちらかというと、お近づきとりは距離を取りたいって思いますよね。でも、私は回復を望んでいるんですと。そういう回復を望んでいる人にはですね、力を貸してあげたいとこう思うんではないでしょうか。ですから私たちは過去に起こったことの復讐に心をね、費やして生きるんではなくて、主がこの私たちを回復し癒してくださるようにと、その主からの回復をいただくことを望む人へと変えられていく必要があるんだ、あるのではないかということですね。エッセルが問いかけられて問われていたこともまさにそのようなことではなかったかなと思うんですね。今日の箇所の前の7章ではですね、非常に劇的な形で、偉大人を滅ぼそうとしたハマンが権力の座から滑り落ちて、そしてハマンがですね、敵を滅ぼそうとして自分の家に建てた木に、その自らがかけられるという逆転劇が起こりました。で、その結果ですね、王の憤りは収まったとこう10節、7章の10節に書いてあるんですよね。王の憤りは収まってしまったと。これはどういうことかというと、クセルクセス王の中ではですね、このごたごたというか、この一件というのはもう解決しつつあったということですね。スーッとしたということですからね。もともと王様のですね、一番の関心事っていうのはですね、王妃であるエッセルが危機にさらされたっていうね、それがもう不満やる方ないという、そういうところだったんですね。で、その原因を作ったハマンは排除された。で、危機はですね、ですから去ってしまったわけであります。で、あとはですね、傷ついてエッセルの被害が回復すれば、これ一件落着じゃないかとこうなる。それが王の頭の中にあったことですね。で、それゆえに、今日の8章というのは次のようなやりとりから始まるんでありますけれども、1節から2節をお読みしますが、その日、クセルクセス王は王妃エッセルに、ユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。 モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外してそれをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。ハマンはですね、王を出し抜いて、企んだ。そしてエステルをですね、被害を与えたということで、王に対する反逆者である。そうやって処罰されましたから、反逆者っていうのは財産は没収になるわけですね。で、王はですね、このハマンの全ての財産を没収したわけでありまして、で、今度はですね、ハマンが被害を与えた、直接被害を与えたのはエステルですから、エステルに対する償いとして、その没収したハマンの財産を与えようということで与えたわけですね。で、それと同時に、ハマンは総理大臣でしたから、その総理大臣を失った王はですね、モルデカイ、自分の命を救ってくれたモルデカイを、その代わりの総理大臣の座に据えて、指輪を託す、権威を与えるという行政措置を行いました。で、これによってですね、王の中では、一応すべて片付いたわけです。少なくとも王はそう思っていたんですね。私たちはですね、王様はこのユダヤ人全部のことを気にかけてくれてたんだなとこう思いやすいんですけれども、この気まぐれな王様はそんなことを考えるような人ではないんですね。すでに王の憤りを収まったって書いてある。王はユダヤ人の運命がそんなことになるとはけしからんってそこで怒ってたわけじゃないんです。自分の王妃が侮辱されたっていうね、そこで個人的なことで怒っていたに過ぎないんですよね。当然ながらこのエッセルとモルデカにとってはですね、これは非常にこう、憂慮すべき状況でありました。というのは、もし王様が、エッセルよモルデカよ、お前たちの命は救ってやる。そして大臣にしてあげよう。ユダヤ人、そんな人々のことは放っておけ。ね。もしそういうふうに王が言ったら大変なことになってしまうわけですね。で、そこでエステルはですね、間髪入れずに最後の懇願をですね、王に対してしていくのであります。その危機感があったわけですね。3節。エステルは再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその計略を取り除いていただきたいと泣きながら嘆願した。王がエステルに金の尺を差し伸ばしたので、エステルは身を起こし、王の前に立っていった。もしも王様がよろしければ、また私が王様のご好意を受けることができ、このことを王様が最もだと大思いになり、私のことがお気に召すなら、アガグ人ハメダタの子、ハマンが、王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように、証書を出してください。どうして私は、自分の民族に降りかかる災いを見て我慢していられるでしょう。またどうして私の同族が滅びるのを見て我慢していられるでしょう。まあこれまでもですね、エッセルは王の前に出るときは非常に自分のですね、身を低くしてへり下って王に願い出ていましたけれども、ここでもその態度をですね、貫いていますね。で、この場面はすでにですね、宴会が開かれていて、王の前にいる状況ですからね、改めてあえてひれ伏すという必要はなかったんですけれども、でもエステルは、もう王の中ではね、解決しつつある問題に対してね、あえて王様に、願おうとしている。それはもう純粋に王様から好意をいただかないとできないことなんだと分かっておりました。ですから、五節にあるように、ね、これまでの願い方のどれにも勝ってさらに丁寧な言い方をしますね。なんと、四回もね、へりくだるんです。よろしければ、ご好意を受けることができるなら、最もだと大思いになるのならば、そして、お気に召すのならば、と四重のですね、へりくだりの言葉を用いて、涙を流しながら、ひたすらに王の恋を得ようと願っていくわけであります。で、そういうエステルの姿に心を動かされた王はですね、王の尺を伸ばして、恋をですね、再び表してくれたわけであります。で、そのようなですね、王様の恋のに勇気をいただいたエステルはですね、ハマンの命令を取り消してくださいと王に願うわけですね。 もちろんエステルはですね、それは本質的には不可能なことであるということはよくわかっていたと思うんですね。8節で王自身が言っていますけど、ペルシャでは一度発布された法令はもう取り消しができないと、そう決められていたからであります。で、しかもね、その最初の命令っていうのは王が直接関わったものでありますから、それを取り消してくださいということはね、つまり、王様あなたが間違っていたのですから、あなたが取り消してくださいよとね、そういうふうに要求するように聞こえてしまいかねないですね。ですから非常にこう微妙なですね、寝た子を起こすような感じのね、ことをしようとしているわけですよ。ですから、エステルは非常に見事な言い方をここでしていますが、まずその一つはですね、五節でエステルが、あの、企みの書簡をって言ってるんですね。エステルはね、あの法令をと言わないです。あの、企みの書簡をって言うんですね。まあ、要するに、あの陰謀の文書をっていうような言い方ですよね。これは王様もハマンの陰謀に巻き込まれた被害者であって、王様は共犯者ではありませんっていうね、そういうふうに言ってるも同然だなと思うんですね。あの企み、ハマンの企みの文章。そしてまた、ただハマンっていうんじゃなくて、アガグ人ハメダタの子ハマンってやけにね、丁寧に民族名まで言うんですけれども、これはハマンが狙っていることが、彼の個人的な恨みの話じゃなくて、民族主義的なもので、ペルシャ帝国全体に影響するね、非常に広い意味の話なんですよというふうにね、王様に分かってもらおうとしているわけであります。さらに6節を見ると、エステルは、どうして私は自分の民族に降りかかる災いを見て我慢していられるでしょう、またどうして私の同族が滅びるのを見て我慢していられるでしょうって言いますね。まあこの我慢するというのはちょっと神科学のですね、意訳かなと思うんですよね。我慢っていうよりもですね、実際にはどうしたら私は私の民に対する悪を見ていられるでしょう、どうしたら私は同族の滅亡を見ていられるでしょうかって言ってるわけです。つまりエステルはとても見ていられない、見ていられません。生死に耐えません。どうやっても私にはできないんですっていうね。そういうこう、同情を訴えるやり方をですね、に徹するんですよね。王様がこうエステルに同情してくれるようにと。かわいそうだと思ってくれるようにとね、徹しているわけです。私はこのエステルの王に対する姿勢に非常にですね、教えられるように思うんですね。それは、エステルはですね、いつも逃げ道を作ってあげた上で訴えているということなんです。彼女は決して王を追い詰めるということはしません。本来王はですね、非難されるべき対象ではあるんですね。自分でね、不用意にユダヤ人を滅ぼせって命令に反抗してしまったんですからね。ですから王は非難されるべきところはあるんですけれどもね。でもその非難をしても何の解決ももたらさないということをエステルはよくわきまえておりました。ですから彼女はね、動機の部分に復讐心っていうのはないわけですよ。ただひたすらに回復、同胞たちが回復するようにとそのことを望んでいるんですね。で、そのために王に対していつもね、逃げ道をですね、残した上で、逃げ道を用意した上で接しているんですね。私たちも、こういうあり方で他の人の失敗とか、過ちに向き合うことができたならなぁとこう望まずに、願わずにはいられないんですね。王にして私たちは人間関係というものをどうでしょうか？勝つか負けるかっていうね、勝負の世界で考えがちではないでしょうか。もうね、勝ったら100、負けたら0っていうね、そういう感じですね。じゃあ皆さんどうでしょうか？あの人に、してやった、勝ったっていう思いね、そのいい思いっていうのはね、一瞬で過ぎ去りますよね。で、逆に負けた、やられたって思ったが傷ついてね、いつまでも恨みと怒りを抱えたままになるんじゃないでしょうか。ですから私たちはですね、そういう勝った負けたって、そういう世界に生きるんではなくてね、常に相手に逃げ道を作ってあげた上で、相手の失敗に向き合っていく。 で、そういうやり方が結局はですね、失われていた絆というものを再び結び合わせて、回復をもたらす結果を生んでいくんだということですよね。ですから私たちは本当に復讐してやるという思いで、人の問題や失敗に向き合うのではなく、主を回復してください。癒してください。その思いから向き合っていくようにしたいわけであります。エステルがですね、そういう思いから必死に嘆願しているわけでありますので、だからこそ彼女の姿っていうのはですね、私たちを心を打つんではないかと思うんです。エステルにしても、モルデカイにしてもですね、彼らの個人的なね、レベルではもう問題は終わってんですよね。救われたんです。しかも王の中ではね、もう一件落着ではないかと思い始めているんですね。でもそこでエステルは言うんです。あの人たちの命は、ユダヤ人の命は、私の命と同じなんです。彼らが滅びていくのを、私は決して座って見ていることなんてできません。あの人たちが滅びていくのを、私は座って見ているなんてできない。皆さん、これはね、神様の叫びであり、イエス様の叫びでもあるのではないでしょうか。イエス様がこの世に来てくださったのはなぜでしょうか。それは私たちがただ滅びて失われていくのをとても見てはいられないからでありました。私たちはある意味自分で自分の罪を刈り取ってね、そして死を迎えていくわけであります。まあある意味では私たちは自分で蒔いた種を自分で刈り取っているだけなんですけれども、イエス様はね、その私たちをとても放っておくことはできない。黙って見ていることはできないんだ。それゆえ、イエス様は私たちを救うために私たちのところに来てくださいました。そしてご自分を私たちの中の一人にしてくださった。それだけではなく、私たちが本来引き受けなければならなかったはずの罪の重荷をすべて代わりに引き受けてくださいました。どこからですね、そのようなことができたかというとね、それはただ一つですよね。彼らが滅びていくのをただ見ているなんて絶対にできないんだっていう、そういう熱い憐れみと愛から出たことであります。その意味でですね、エステルが同胞のユダヤ人たちのですね、と滅びていくのを見ているなんてできません。まあその姿はですね、本当に私たちの命をですね、愛し、慕っておられるイエス様の姿を、ある意味、予期させるものと言えるんではないかと思います。私たちは、このように主に愛されている。そのことを今日私たちは、理解したいわけであります。さて、そのようなエステルの涙の懇願をですね、目の前にした王様はどのように答えたでありましょうか。7節と8節です。クセルクセス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。見よ、ハマンの家を私はエステルに与え、彼は柱にかけられた。ハマンがユダヤ人たちに手を下そうとしたからである。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は、誰も取り消すことができない。まあ、このね、王の返答っていうのはなんかね、こう非常に気乗りしない王の心中っていうのがですね、見えるような発言ではないかなと思うんですね。七節はね、もうこれだけのことしてやったじゃないかと。この問題解決しているんだけどなと、そういうふうな雰囲気ですよね。で、しかし、目の前のエステルが涙ながらに同族のユダヤ人の救いを懇願していて、それに心をね、痛く動かされている自分もいるんです。でもね、王にしてみれば、その問題、もともと作り出したのは誰かといえば自分自身でもあるわけです。ですから、王が何かしてもね、それは自己矛盾になってしまう。で、王はですね、ジレンマに陥っているわけです。でそこでどうしたかっていうと、ハーマンに代わって総理大臣の座に据えたモルデカイに問題を丸投げするっていうことですね。 この王様はですね、人に相談しないと物事を決められない人でありました。それがこのクセルクセスという王でしたけれども、ここでまさにそれが現れているわけであります。で、お前がやってくれと託されたモルデカにとっても、しかしこれは簡単なことではありませんでした。なぜかというとね、前の命令はまだ生きてるんです。つまりハマンが下したユダヤ人を絶滅せよというね、命令はまだ生きている状況であります。当時ですね、ペルシャ帝国の中にはユダヤ人に対して反感を持っている人々は相当にたくさんいました。そもそもペルシャ人から見ますユダヤ人というのはですね、征服された小さい国の国民に過ぎないわけです。下に見てたんですね。でところがユダヤ人が勤勉で、そして謙遜にですね、仕えていく。で、だんだんとですね、ペルシャ帝国の要職にですね、抜擢されるようになってきたんですよね。ユダヤ人たちが。例えば、エステルと近い時代を生きたですね、エズラとかネヘミアという人たちね、聖書の中に登場しますが、この人たちは、王と直接ですね、話ができるほど高い地位を占めていた人たちでした。ユダヤ人なのに。ね、ですから、このペルシャ帝国の中で当時ユダヤ人が非常に抜擢されていたわけですね。で、そういうですね、抜擢人事というのが起こるとですね、必ず起こる。それは妬みであります。非征服民のくせに気に入らんっていうですね、そういう憎む勢力が増えていくわけでありますね。皆さん、ダニエル書というですね、書物を見ますと、ダニエルがですね、大臣になったことを妬んで、なんとかしてダニエルをですね、排除しようと、憎む人たちが大勢いたって書いてますね。で、ペルシャ政府の中にそれは多数派だったの。ですから、ダニエルのですね、信仰にですね、難癖をつけて、そしてダニエルはですね、王の命令に逆らった反逆者だということにして、あのライオンの穴に投げ込む。で、王はそれをしたくないんだけれどもですね、法律ですよって言われて、もう押し切られてですね、あのライオンの穴に入れなくてはならない。王でさえも、そうせざるを得ないところに追い込まれていることがね、ダニエル書に書いてありますよ。これはエッセルの時代よりも相当前の時代ですね。すでにペルシャっていうのはそういう国でありました。それがね、ペルシャ社会の空気感だったわけです。ですから、好きあらばユダヤ人をですね、追い落とそうという雰囲気がですね、敵意が帝国の中にですね、至るところにあると。そこでハマンが、この日にユダヤ人を絶滅させようという法令を出して、それがまだ生きているんですよ。どうすればいいんだろうかと。頭を悩ますところですけれども、モルデカイが考えたことはですね、自衛する権利をユダヤ人に与えるということでありました。9節。その時、王の書記官たちが召集された。それは第3の月、すなわち、シュアンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大衆、総督たち、及びインドから九州まで127州の首長たちに詔書が書き送られた。各州にその文字で、各民族にはその言語で、ユダヤ人にはその文字と言語で書き送られた。モルデカイはクセルクセス王の名で書き、王の指輪でそれに印をし、その書簡を御用馬の早馬に乗る厩士に託して送った。その中で王はどの町にいるユダヤ人たちにも自分の命を守るために集まって自分たちを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし虐殺し滅ぼし彼らの家財を発明奪うことを許した。このことはクセルクセス王のすべての州において第12の月すなわちアダルの月の13日に1日のうちに行うようにということであった。まあ今お読みした箇所っていうのはこのエステル記8章で一番問題となる箇所でありまして、特に11節ですね。11節に書いてある内容、私たちを戸惑わせますよね、率直に言って。根絶やしにし、虐殺し、滅ぼしっていうですね。ちょっとこれは普通の会話では出てこないような、極端な言葉が出てまいります。ただちょっとこれはですね、新科学の翻訳は少し強すぎる翻訳かなというふうに思うんですね。英語の他の訳とか口語訳を見ると、ここは何て訳されているかっていうと、滅ぼし、殺し、絶やしっていうですね、書いてあるんですね。根絶やしにするとか虐殺するというふうに訳されてないんですね。滅ぼし、殺し、絶やしと書いてあります。 まあ、どちらかというと、それは、そのぐらいの方が本来の意味に近いかなと思うんですね。で、もう一つ私たちが、覚えたいことは、この命令というのはですね、あくまでもユダヤ人に襲いかかってくる、滅ぼそうとしている相手に対して、自衛する目的でのみ許可されていたということです。しかも、それは、たった一日だけ、12月13日、その一日だけ有効な法律でありました。ですから、復讐が復讐を呼んでエスカレートして収拾がつかなくなる、そのようなことは厳しく禁じられておりました。で、そして、もう一つですね、私たちが覚えたい一番大事なことはですね、この11節の法律の文言というのは、3章の13節を見ていただきますと、ハマンがユダヤ人に対して発した法令とほとんど同じだということですね。3章の13節ですが、ハマンですね、出した法令ですが、それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し滅ぼし、彼らの財産、家財をかすめ奪えとあったって書いてあるんですね。これハマンが出した法令が今読んだ箇所ですね。ですから、それとこの今日の箇所で出てきた法令というのはほとんど同じなんですね。で、よくよく見るとハマンの方はさらにですね、若い者も年寄りもというものが加わっております。ですから、年が若いか年寄りか関係なく、子供だろう女だろう関係なく、ユダヤ人と名がつく者ならすべて一人たりとも生きておかず、全員を徹底的に絶滅させようというね、そういう絶滅命令がハマンの元々の命令でありました。で、これがあっての今日の11節なんですね。ですから、私たちこの11節だけをポーンと読みますとですね、モルデカイとエステルが非常に残酷な命令を新しく作っちゃってというふうにこう読むかもしれませんが、実際にはこの命令はハマンが出した命令をそのまま、そっくりそのままハマンと彼の支持者だけに返したと。そういうものなんですね。で、しかも、11節の冒頭を見るとですね、王はって書いてあるんですね。王は、クセルクセス王が主語になっております。で、なんでね、モルデカイはって書いてあったのは、いきなり11節、王はってなってるかって言いますとですね、モルデカイが下案を書いたんだけれども、クセス王がそのですね、法案に目を通して、承認を与えたのは王であるということがよくわかりますね。この当時のペルシャのですね、法律というのは、バビロン帝国をですね、ペルシャってね、引き継いだ国でありますので、でバビロンといえばあのハンムラビ法典というのは有名ですね。ハンムラビ法典には何て書いてあるかって有名な法がありますが、目には目、歯には歯っていうですね、あの法令があります。同じだけ報いてよいっていうですね。で、その決定に、規定に照らし合わせると、ハマンが書いた法令をそっくりそのままハマンとその支持者に返すというんですからですね、王から見るとですね、あ、これは妥当な水準であると。そういうふうに映っただろうなと思う。それは間違いないと思うんですね。で、実際王はですね、この後の9章を見ると、本当にそれだけでいいのかと、おえこになっただけだよって、でももうちょっと何か望むことはないのかって追加をですね、尋ねるほどでありましたから、ですから王の命令はですね、目には、この、目や目ってね、同じだけ、ハマンがしたこと全く同じだけハマンに返すというのは、これは妥当であるというふうに映っただろうなと思いますね。で、確かに私たちは2024年の時代に生きておりますので、この11節を見ますとですね、これは残酷すぎるんじゃないかと映るかもしれませんが、でも実際はですね、この命令が実行された9章を見ると、ユダヤ人たちは実際には女性や子供たちには手をかけておりません。また家財を略奪するということもしておりません。あくまでも自分たちを滅ぼそうと立ち向かっていく相手に対してのみ立ち向かっていったということが九章を見ていくときにわかりますね。で、私たちはですからそういう目線でこの箇所を読んでいく必要があるということであります。で、いよいよですね、そうやってモルデカイ自身が民の前に出るという時がやってきました。15節です。 モルデカイは青色と白色の王服を着て大きな金の冠をかぶり、白天布と紫色のマントをまとって王の前から出てきた。すると、スサの都は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとってそれは光と喜び、歓喜と栄誉であった。王の命令と法令が届いたところは、どの州、どの町でもユダヤ人は喜び、楽しみ、祝宴を張って祝日とした。この地の諸民族の中で大勢の者が自分はユダヤ人であると宣言した。それはユダヤ人への恐れが彼らに下ったからである。都のスサに住んでいるユダヤ人にとってですね、モルデカイが総理大臣の服装をして、自分たちの前にこう出てきたのを見たときはですね、本当に自分は夢を見てるんではないだろうかと思ったと思うんですよね。ユダヤ人を絶滅させようという、一人残らず、若い者も年寄りも女も子供も、あの命令が発布されてから70日目です。その70日間ですね、彼らは毎日毎日ね、あと何日、あと何日、自分たちがですね、根絶やしにされる、皆殺しに虐殺される日が近づいてくるということを意識しながら2ヶ月間ね、悶々と日々を過ごしていたわけであります。まさに、真っ暗な中を生きているような思いがしたと思うんですね。で、それが今や光の中に照らされている。暗闇の日々の後に光が来た。絶望の日々の後に喜びがやってきた。涙に、暮れた日々の後に歓喜の時がやってきた。屈辱にまみれた時の後に栄誉がやってきた。それがこの瞬間でありました。私はこのモルデカイの姿を見るときにですね、本当にこう、あることを教えられるんでありますけれども、このモルデカイのですね、ありえないようなこの変化というのはですね、彼自身が策略を巡らしたとか、彼自身がですね、努力して得たとか、そういうものでは全然ないということです。主の計らいによるものでありました。ある意味、神様から降ってくるようにして与えられたものでしたね。で、一方、皮肉なんですけれども、ハマンはどうしたかっていうとですね、栄光を追い求め、快楽を追い求め、人々からの称賛を追い求め、そして楽しみを追い求めて、追求して掴み取ろうとしました。しかもそれを、彼は権力を使って、強制的に人々をですね、ひれ伏させて、そうやって栄光を得ようとしたんです。一方、モルデカイは決して権力にはこびず、むしろその権力を遠ざけて、主に信頼いたしました。その結果、ハマンが夢にまで望みながら実際には全然得ていなかったすべてのものを、ここでモルデカイは不思議と与えられているわけですね。このことからわかることはですね、栄光とか快楽とか称賛といったものを得ようとすればするほどですね、指の間からスーッとすり抜けていく。でもそのようなものを手放して主に委ねるのならばですね、主が思いもかけない方法で与えられている。与えてくださっている。そのことにある日気づくということです。ですから私たちは人間的にこの栄光や快楽や称賛というものを追い求めるのではなく、それらは皆主が恵みとして与えてくださるものだ。だから私は主に信頼するんだということを常に忘れないようにしたいのであります。さて、今日私たちは、主がハマンの法をどのようにして覆してくださったかということを見てきたわけでありますけれども、改めて今日の箇所から何を教えられるか。二つのことに目を留めて、今日のメッセージを閉じていきたいと思うんですが、まず第一のことはですね、ペルシャの王でさえも、一度発布した法律を取り消すことはできなかったという、そのことなんですね。ユダヤ人を救うためにはですね、全く新しい別の法が必要だったんです。 前の法を取り消すことはできなかった。全く新しい法がユダヤ人を救うために必要だったんですね。で、このことはですね、罪ということを考えるときにも当てはまるんではないだろうかと思うんです。つまり私たちは一度犯してしまった罪を取り消すとかなかったことにするということはできないんだということです。先日ある本の中に書かれていて非常に印象深く感じたことがありましたけれどもですね、それは私たちがこう罪ってね、聖書の中で聞かされるとですね、それはこうどうもこう軽く考えてしまいがちな傾向があるということについてね、実はそうではないんだということを教えてくれる例を挙げていた。そんな文章でありました。まあ、次のような文章でありますけれども、ちょっと読ませていただきますが、私たちは聖書が罪の話をするのを聞くと、次のような反応をするかもしれません。私はそんな罪人ではありませんよ。犯罪を犯していませんよ。ええ、ね。もちろん全く罪がないとは言いませんよ。でも、せいぜい一日に数回程度ですよ。それのどこが問題なんですか？そういうことを問題にするんですか？とこう言われたら、そこでその人に簡単な計算をするように頼んでみてください。一日に3回仮に罪を犯したとすると、人生60年生きたら一生の間に何回罪を犯すことになりますか？計算してもらってくださいって書いてあったんですね。で、私はですね、計算しました。1日3回。365日。60年。3×365×60 って計算しましたらね、答えは65,700回でした。これは非常に衝撃を受けましたね。私たちは1日3回ぐらいしか罪を犯してませんよ。ね。確かに、バカって言っちゃったかもしれないけど、ね、せいぜい2、3回ですよって言うんですけれども、一生の間だとなんと6万回にもなる。途方もない数ではないかと。これでも私は自分は罪人なんかではありませんと胸張って言えるだろうかというと、いや、言えないなと思った。この圧倒的な数字を見てですね。ですから、私たちは神様の法廷というところの中では誰一人としてですね、善人ぶるということはできないんだということであります。何しろ自分でね、自覚している罪だけで6万回以上あるんだと。したら、自覚していない罪も含めたら何十万になるか。何百万かもしれません。で、その全てをね、神様、なかったことにしてくださいよと神様に要求するのだろうかと。皆さん、ペルシャの王でさえ一度発した法は変えることはできないんだって言ったんです。それなら天地の作り主であり全てを支配しておられる神様がコロコロコロコロ基準を変えてね、6万回の罪なかったことにするっていうことはあり得るだろうかと。ありえないでしょう。そんなね、コロコロ基準を変えたり、するような神っていうのはもう正義でも何でもないです。信用できない。ですから、神は罪をコロコロと基準を変えて見逃されるようなお方ではないですね。ペルシャの王でさえも自分の出した法を変えることはできないと言っているんですから。で、そうなるとですね、人間の罪を解決するためには別の法、新しい法が必要なんだということはわかると思うんですね。ちょうどユダヤ人を救うためにはモルデカイの新しい法が必要だったようにです。その別の法というのはイエス・キリストの十字架の贖いという新しい愛の方ですね。人間が努力して人間が懇願して得るものではない。神の御子であり神であるお方が私たちのすべての咎や罪を背負ってくださった。そして十字架の上でその報いをすべて引き受けてくださった。それに人間にはあなたは無罪だと言っていただける道が開かれたのです。で、それらすべてはイエス・キリストを心に受け入れる、信頼する、その信仰だけで与えられる。こういうですね、全く新しい仕組み、全く新しい法が私たちには必要だったわけでありますね。エッセルがどれだけ泣きながら懇願しても、一度出されたペルシャの法は覆らなかった。 同様に私たちがどれだけ神に懇願しても私たちが犯した罪が消えてなくなるということはありません。しかし、キリストという新しい方がやってきたとき、それが可能になりました。ですから、聖書はこの方以外には救いはありませんとこう語っているのであります。さて、もう一つ覚えたいことありますけれども、それは、この救いがユダヤ人にもたらされたのはユダヤ人が優れていたからではないということです。ただ、神の憐れみによるものだということであります。ですから私たちも自分に与えられた救いをですね、当然のように考えて感謝するということを忘れて、傲慢になってしまうということがないようにしたいなと思うんですね。これはただ、神様は恵みとして与えてくださった救いなんです。私たちがあの70日間のユダヤ人のようにね、闇の中を歩んでいた。そのものは光を得、絶望の中に歩んでいたものが喜びを得、涙に暮れていたものが歓喜の叫びを得、屈辱にまみれていたものが栄誉を受けた。それはただイエス・キリストの十字架の犠牲によってのみ成し遂げられたことでありました。私たちの努力は私たちの願いの強さによるんではないですね。そのことを決して忘れないようにしたいと思うんです。今日の8章を見ると、ハマンの死とその支持者たちに裁きが下ることになりましたけれども、これを見てね、ああ、神は結局ユダヤ人をエコひいきしているんでしょう。ハマンは、見せしめにされたんだという、そういう話に理解してはいけないですね。いや、全く反対だということです。むしろ神様は、決して悪というものを見過ごしにするお方ではないということを、私たちに示してくれていますね。実際、ユダヤ人ってね、もともとイスラエルに住んでたのになんで今ペルシャにいるんでしょうか？それは、イスラエル人が堕落して神様から離れてしまったからですね。それにイスラエルは滅びてしまいました。国を失った捕虜としてペルシャに連れてこられて今があるんですね。イスラエルもその過去にその罪を裁かれて、そして今があるんです。で、そう考えるとね、神様、イスラエルだからエコひいきし、他の民だから存在に扱う、そんなことは決してない。非常に公平な扱いをなさいます。イスラエル人であろうが、ペルシャ人であろうが、ハマンであろうが、罪は罪だよ、ということです。そして先ほども述べたように、そこからの救いの道は全く新しい方、すなわち、キリストの十字架の恵み以外にはなかった、ということです。改めて歴史にもしという if はないとこう言われるわけですけども、最後に皆さんに問いかけたいことがあるんですけれども、それはもしですね、ハマンの元々の命令が成功していたらどうなっていただろうかということです。ペルシャ帝国のすべての地域でユダヤ人は虐殺されて滅びていたでしょう。で、そうなると、そのユダヤ人の子孫としてイエス・キリストが生まれるということもなかったことになります。で、そうすると新しいね、罪に対してイエス様がもたらしてくださった新しい法もなくなってしまいます。人類の救いも達成されなかったということになってしまいます。で、そう考えると今日の箇所でハマンの企みが打ち破られたということは確かに神様のご計画の中にあったことだと言えると思いますね。まあ、それ以外にありえないような劇的な展開でありました。王が夜眠れなかったんですよ。そして記録文書を取り出してきたらモルデカイがですね、王様に命を救ったってことが書いてあって、そこからハマンがね、転落していったって書いてありますけどもね。偶然の連続にしか思えないことを神様は導いておられるわけです。ですから、ペルシャの人々もそういう成り行きを見てですね、これはもう何か尋常ではない力が働いていると認めざるを得ない。それで今日の最後の箇所に、ユダヤ人に対する恐れが彼らに下ったっていうんですね。神様は悪を見逃すということはない。 そのようなご自分の正義をここで表してくださった。同時に新しい法も与えてくださいました。すなわちイエス・キリストという方です。そのイエス・キリストへの道を、ここでハマンの企みを打ち砕くことによって、道備えをしてくださったんですね。ですから私たちは、このように歴史を司り、人に救いの道を用意してくださる神様の前にへり下りたいと思うんです。エステルはこの世の王であるクセルクセス王の前でさえもあれほどのへり下りを示すことができました。であるのならば、私たちをこよなく愛してくださる誠の王である主の前に、私たちは頭を垂れて、真心からへり下りたいと思うんです。そうするときにね、主は私たちの予想を超えて私たちの人生に光と喜び、歓喜と栄誉をもたらしてくださるのであります。共にご一緒にお祈りの時を持ちたいと思います。